こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は職場で経験を積んだ人がメンターとして信頼される存在になるのか、それとも老害として距離を置かれる存在になるのかをコミュニケーションの違いから分析したビジネス書です。著者は年長者や上司が持つ経験や判断力そのものを否定するのではなく、それを周囲にどう伝えるかによって受け取られ方が大きく変わると示します。特に助言と押し付け、肯定と否定、評価と比較の境目を具体的に整理している点が特徴です。単なる精神論ではなく、会話の入り方、部下への返答、注意の仕方など日常的な言動に焦点を当てているため、管理職だけでなく中堅社員にも読みやすい内容になっています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、経験者が信頼されるか嫌われるかを分ける助言と押し付けの境界。本書の中心は経験を持つ人が自然に担うメンター役と相手を萎縮させる老害的振る舞いの違いにあります。著者は豊富な経験がある人ほどつい自分の正しさを前面に出しやすいと指摘します。しかしメンターは自分の見てきたことや失敗を手がかりとして差し出す一方で、老害は自分の判断を基準として相手に従わせようとします。ここで重要なのは、内容の正しさよりも相手が自分で考える余地を残しているかどうかです。経験談を共有することは価値がありますが、それが唯一の正解として扱われると相手は学びではなく圧力として受け取ります。本書は年齢や役職が高いほど発言の影響力が増すことを前提に、権威をどう節度ある形で使うかを考えさせます。次に、会話の出だしに現れる否定表現が関係性の温度を下げる。本書は日常会話の入り口にある否定の癖を老害化の分かりやすい兆候として扱っています。例えば、相手の状態を確かめる場面でまず何かを疑う言い方から入ると、質問のつもりでも受け手には監視や非難として響きます。リモート会議やチャットのように表情が見えにくい場面では、最初の一言が関係性を大きく左右します。著者が重視するのは指摘を避けることではなく、まず肯定や感謝を置いてから本題に入る順序です。この順序が守られると相手は防御的になりにくく、内容そのものを受け止めやすくなります。逆に冒頭から否定を置くと、話の中身が正しくても人格への圧力として記憶されやすい。つまり本書は言葉の選択だけでなく、会話の構造が信頼を作ることを具体的に示しています。さらに、評価は比較ではなく承認で伝える方が部下の自尊心を守れる。本書が繰り返し警告するのが、人を人と比較して評価するやり方です。仕事の場では能力差を示すために比較が便利に見えることがありますが、比較は受け手に劣等感や競争心を過度に与えやすく、組織内の心理が安全性を損ねます。著者は、良い仕事をした人には素直に良いと伝えるだけで十分であり、誰かを引き合いに出して優劣をつける必要はないと考えます。これは褒め言葉の話に見えて、実は評価権をどう使うかという問題です。比較による評価は上からの判断を強調し、相手の努力や成長を個別に見る視点を弱めます。一方、個別の承認は行動を認めつつ人格を傷つけにくい。中間管理職や先輩社員にとって、本書は評価の言語化を見直し、無意識の上下関係の押し付けを減らすための実践的な手引きになっています。そして、老害は悪意だけでなく善意と無自覚からも生まれる。本書の重要な視点は、老害的な言動を単純な悪意として片付けないことです。著者は、当人に相手を傷つける意図がなくても、経験の蓄積や自信が強いほど自分の言葉がどのように響くかを見落としやすいと説明します。この指摘は人格批判ではなく行動の見直しを促すためのものです。例えば、良かれと思って厳しく指導したり、自分では親切な助言だと思っても受け手が否定や支配として感じることは少なくありません。本書が実用的なのは、相手の感じ方を絶対化せずに、しかし影響を軽視もしない点です。善意であることと良いコミュニケーションであることは道義ではないからです。結果として、本書は自分が老害と呼ばれないための自己点検だけでなく、周囲の厳しい言動をどう解釈するかという受け手側の整理にも役立ちます。最後に、老害と感じた相手に対しては全体像と個別の被害を切り分けて考える。本書は老害に悩まされる側の視点にも一定の配慮を示しています。重要なのは、その人の言動が誰に対しても一律に強いのか、それとも自分にだけ向けられているのかを分けて考えることです。前者であれば、その人のコミュニケーション様式や価値観の問題として距離を取る判断ができますが、後者なら単なる不快感ではなく、ハラスメントやいじめの可能性を検討する必要があります。この切り分けは感情的に反応するためではなく、適切な対応を選ぶためのものです。 また本書は強く老害を嫌う人ほど自分も正しさへのこだわりが強くなっている可能性を示唆します。これは自己防衛として有効である一方、相手を一方的に断罪する危うさも含みます。したがって本書は加害と被害を単純化せず、観察と判断を慎重に行うための視点を与えています。結論として、本書は部下を持つ管理職、後輩指導の立場にある中堅社員、そして職場で自分の伝え方を見直したい人に向いています。特に経験が増えるほど無自覚に強い言い方になりやすい人にとって、日々の会話が信頼を作るのか、距離を生むのかを点検できる点が有益です。抽象的なリーダー論ではなく、否定から入る癖、比較で褒める癖、助言が押し付けに変わる瞬間など、実際の職場で起こる場面に即して整理しているため、読み終えた直後から行動を変えやすいのも強みです。似たテーマの本が人格論やマネジメント論に寄りがちな中で、本書は言葉の順序や受け手の心理にまで踏み込んでいる点で際立っています。自分がメンター側か老害側かを冷静に見直したい人に実務的な気づきを与える一冊です。ご支援いただける場合は、前田浩二郎ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。